はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、この番組は、週1回水曜日21時に配信しております。スタンド FM という音声配信のアプリを通してお送りしています。はい、そしてもう一人この番組を一緒に盛り上げてくれるお相手をご紹介します。
はい、皆さんこんにちは。今年レンゲの花をうまく咲かせなかったひかりです。
あー、こんにちは
こんにちは。
はい、レンゲはどうしてるの？
もともと水位、宿、私が運営してる宿の水位っていうところに、その大きい田んぼがあるので、今年はその田んぼ、レンゲの種をもらったので、咲かせてみようと、せっかくならばこう田んぼをね、お花畑にしてみようと思って、そしたらこう蜂とかもこう来て、蜜吸ったりとか、なんかいろいろね、見るだけじゃなくていろんな価値が生まれてくるかもしれないと思って撒いてみたんですが、残念ながら花咲かず。
花咲かず？俺もね、これ本当にちょうどいい話題。俺もね、やりたいと思ってて、田んぼを今年もやってるんだけど、やっぱレンゲがね、その咲かせて、でなんか肥料になるっていうから、来年から本当やろうと思って、来年っていうか今年の秋に撒いて、やりたいなと思ってたの。でも咲かなかった。なんで咲かなかったんだろう。
2つちょっと考えられる予想は、1つは多分撒くタイミングが遅かったのかなっていうのと、もう1つはなんか幸運が終わった後になんかもう撒くだけでいいって言ってたんですけど、幸運終わってから少し時間が経ったタイミングで、で撒いて、でなんかその土のふんわり感をもう一回出した方がいいのかなみたいな感じで、こう土を動かしたっていうか、なんて言うんだろう、こう耕したじゃないけど、その時に土が種の上にかぶりすぎたのかなとか。
そうそう、俺もなんかちょっと きかじったっていうか、 みかじったとか言うのかな、なんかやっぱ種まいて、ふんわりほんとちょっと土をかけるかかけないかみたいなのがいいみたいなのを聞いたんだけど、実際のところどうなんだろうっていうのがあって、やってちょっと失敗人が してる人がいて、ここでまだしてない人がいて、でもなんかどうやったらいいのかっていうのを、もしかして知ってる人が目の前にいたりとかするのかなってちょっと思ったりとかするんで、
もし情報があれば、
もし情報があれば聞きたいなっていうことで、早速今日は、ゲストの方をご紹介して、今日も光ちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今日はですね、いつもの紹介方式をちょっと、お休みしてっていうか、ただ、何回か過去にやってるんですけど、ただ俺が会いたくてそのお話を聞きたいっていう人をただ呼んでるっていう回なんですけども、今日はこちらの方に来ていただいております。立山健太郎さんです。
はい、
はい、
立山健太郎です。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
立山健太郎さんは、はっきり言って、なんで俺が話したいかって、話しておきたいかっていうかっていうと、今までにね、この豆だけラジオ過去、3年ちょっとやってるんですけど、ゲスト、さっきも言ったゲストの紹介方式で、何人か誰か次の人っていうことでなるんですけど、立山さん何回も名前が出てたんです実は。
そうなんですか。
何回候補としていっぱい出てたから、なんかみんな気になる人なんだなと思ってたんだけど、ちょっとタイミングとか、あとなんかいろんなことがあって立山さんにちょっとたどり着かなかったんです。なんか何回もこうなってるから、もうこれはちょっとやっぱり聞いた方がいいなと、もう直接お願いしようと思って、直接もうオファーをしてみたいな感じなんですよ。
ありがとうございます。
なので、で立山さんって、お顔も名前も知ってるけど、実際全然何どうっていうのを知らないんで、ちょっとゆっくりお話ししてみたいなというのを、
ゆっくりお話したことなかったですね。
だからゆっくりお話しして、で皆さんも気になってる人もたくさんいるんじゃないかと思うんで、みんなでシェアできたらいいなっていうことで、今日はそういう趣旨の回ということで、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
で、 何から聞いていこうかなって感じなんですけど、今ちょっと話題に出た、やっぱりレンゲの花、
はい、
っていうか、まあ立山さんってそもそも何してる人っていう話をやっぱり一番最初しなきゃいけないとは思うんですけど、やっぱり何て言ったらいいですか。自分のことなんて言います。自分何やってますって。
今現在は、養蜂と、林業。林業って言ってもその特殊伐採の方の林業、
はいはい、
っていう感じですね。
その二本柱みたいな感じですか。
そうですね。たまにちょっと電気工事の あのお手伝いしたり。
ああそういうのもできる。
できるって、まあ、まあちょこちょこですね。はい、なんちゃってですね。
立山さんいろんなことされてるから、私もそう、いつも立山さん紹介するときって何になるんだろうって思う
よね。
思うくらい。
まあでもまあ一応っていうか、一番大きな柱としてはやっぱもちろん養蜂っていうことになるんで、まあまずもう完全に確信から入るんですけど、やっぱ養蜂のお話をやっぱ聞いていかなきゃいけないと思うんですけど、どうしよう。
どうしますか、養蜂、
最近はどうですかって
そうですね、養蜂の話しだすと結構
時間が
かかると思うんですけど、
まあ、
養蜂を始めたきっかけとか、
きっかけからじゃあちょっと、はい、
お話ししましょうか、
はい、
まあ、まず僕の妻の、はい、立山マリコっていうんですけど、
はい、
マリコさんが、三高の出身なんですけど、
うんうん、
そのマリコさんのお父さんが三高で養蜂やってて、で、まあ、今もやってるんですけど、今ちょっと入院中でちょっとできてないんですけど、
はい、
そのお父さんとその養蜂をちょっと、見学させてもらったことがきっかけで、
はいはい、
自分も養蜂に興味があって、
うん、
でその時は実際福岡に住んでたんですね、
うんうん、
で福岡の方で会社員やりながらちょっとこっちに遊び来た時に見学させてもらって、うん、でそれで養蜂に興味を持って、
うん、
でその養蜂の巣箱をやっぱ置く場所がいるので、
うん、
で福岡にそういった場所があれば、やってみなさいっていうことで言われて、
うんうん、
で僕がその養蜂をやってもいいよっていう許可をもらえた場所がありまして、
はい、
福岡の方でですね、
で
それをちょっとお伝えしたら、
うん、
お父さんの方から2箱譲っていただいてですね、はい、
うん、
実際ちょっとやってみて、
うん、
どうかまあ教えてっていう、
うん、
お互い情報共有っていうか、
うん、
そういうのをしながら、まあ、やっていきましょうということで、
うん、
で福岡の方で飼い始めたのがきっかけなんですね、
うんうんうん、
それが今から11年ぐらい前かな、10年から11年ぐらい前、
最初は福岡でちょっとやってみたって
ことなんですね。そうです、福岡空港の近くなんですけど、その辺そこの、まあ、畑をされてる方とお知り合いになって、
うん、
でよかったらそこ置いていいよっていうことで、
うん、
それとあとまた別の山の、方に、
うん、
海町っていうところの山手に、
はい、
ミネルバコーヒーっていうコーヒー豆を扱ってるところがあって、
は
い、そこのおばあちゃんと知り合うことがありまして、
うんうん、
でそこに置いていいよっていう話をいただいて、
はい、
でそこで飼い始めたのもあるんですね、
ま
あ、そこは最初ですね。その後にその福岡空港の方の、まあ、畑のところで飼い始めたっていう、まあ、それは会社員しながらやってたんで、まあ、勉強ですよね。
その時はじゃあ会社員は辞めるつじゃなくて、それは趣味っていうか、
はい、
いう感じで最初は始めたってことですよね。
そうですよ、そんな感じですね。もう2箱からなんで、もう本当趣味ですね、
うんうん、
どういった生態かとか1年を通してどういったその、まあ、ミツバチのその生態、
うん、
流れですね、1年を通しての流れをちょっと勉強させてもらおうと思って、
うん、
最初は蜜を取るんじゃなくて、
うん、
養蜂のそのミツバチの生態をちょっと知る勉強をしてたっていう感じです。
蜂蜜が目的じゃなかった、最初は
そうですね、まあ、いずれは取りたいなと思ってたんですけど、ミツバチのその生態にやっぱ何ですかね、こう知らないことばっかりだったんですけど、その嫁さんのお父さんからそういう話を聞いて、
うん、
いろんなこうなんですかね、ミツバチの世界っていうので面白くこう興味のあるような話話題がいろいろあったんで、実際にそのミツバチを見てどうなのかっていうところでいろいろ勉強したいと思います。
いやそれなんか面白いよね。なんかやっぱどうしても養蜂って言ったらミツバチありきみたいな、ミツバチありきみたいな、
蜂蜜
取るっていうのが目的っていうふうにどう思うんだけど、そうじゃなかったってこと
ですね。最初はそうですね、その目的じゃなくてミツバチの生態をちょっと知りたいっていうところで始めたのがきっかけですね。 でそれでもう翌年からもうやっぱお父さんは養蜂をするならあのやっぱ蜂蜜を取りなさいということ で、
はいはい、
でじゃあ翌年から、うん、まあ、取れるように絞れるようにちょっとやってみますっていうことで、
あ、最初の年はじゃあ本当にもう生態だけで、
はい、
全然取ってないってこと
ですか？そうです、取ってないです。
蜂蜜はできるにはできてるんですかね？
うん、できるんですけどやっぱ最初なんでやっぱ分からないから、本当はこう養蜂ってその養う、蜂を養うって書くんですけど、はいはい、その実際餌あげたりとかですね、うん、そういった、蜂 その調整してあげたりとかいろいろあるんですけど、うん、そういったのが最初分からないんで、
うん、
もう本当にこう、うん、その結構本当こう何ですかね、
うん、
処置はまあちゃんとした処置はできてなかったと思うんで、うん、まあミツバチのその生態を知るっていうだけで蜂蜜は取れる状態にはできてなかったっていうのが、
うん、
まあ、本当のところですけどね。
はい、なるほど。
で次の年から蜂蜜をちょっと取れるようになって、
うんうん、
っていうことですね。いろいろ話聞いて、
うんうん、
でどういうふうにしたら取れるんだろうっていう、
うん
うん、それでやってみて実践してみて、でそれからまあちょっとずつ取れるようになって、で、うん、取ったはいいけどそれをどうするのって自分のところじゃ消費できないので、
うん、
結構な量が取れたりするので、なんでそれをその地域のイベントとかに出店、うん、まあ一回申し込んでみて、
う
ん、で出店させてもらってとかですね、
はいはいはいはい、そうやってちょっと売ったりとかしてたら、
は
い、これはこのまま仕事にしようかなみたいな流れになってきたってことですか？
ですね、気持ちがもう傾いていったっていう。
これは面白いです。もう片手間やるもんじゃねえぞと。
そうですね。まあできれば本格的にやりたいなと。
うんうん、
それで食っていけたらいいなと。で、うん、そういった話をしている中で、こっちの本当にこう大分の方で、
うん、
その嫁さんのお父さんの知り合いが、うん、あの自伐型の林業っていうのを始めるからっていうことで、
はいはいはい、
まあ、事務局立ち上げてやるので、
うん、
ちょっとそういう話。こう講義っていうかそういうのがあるから、
うん、
ちょっと聞き行ってみないかっていうことで紹介いただいて、
うん、
でそれで聞きに行って、
うん、
でまあそこで感銘を受けまして、
はい、
で自分も林業の方もやっていきたいなっていう気持ちもあって、
なるほど。
で最初こう福岡の方からちょっとそういうイベントっていうかそういったのがあった時にこう通ったりとかして、
うん、
参加したりしてたんですね。
小川内、
岡山系の、
うん、
この福田雄一さんという方の、
はい、
あの方が事務局長なんですけど、
はいはい、
あの方が立ち上げるっていう時に僕は参加させて
もらって、それから立ち上げの時からじゃああの自伐の会に行かれてたってこと
ですか？そうですね、はい、その時に徳良さんとか
と
出会ってですね、
はいはい
はいはい、その時はまだ福岡だったんで、もう気持ちはもう移住しますっていうか、こっちに来ます、
移住しようっていうのはなんとなくはもう考えてた感じ、
うん、そうですね。やっぱり嫁さんもこっちなんで、やっぱり大分いいなって、養蜂もやるなら大分がいいかな
って、うん、会社勤めしてたわけじゃないですか、それはもういいやいいやっていうか、
そうですね、もう、うん、もういいかなってお腹いっぱいになってはい、まあ、通信系の仕事ですけど、
あ、はい、
まあそう通信系結構長かったんでもういいかなっていうのが、一番最初は自衛官だったんですけど、自衛隊入ってて、
あ、それから、そう
なんですか、はいはい、18で高校卒業してですね、自衛隊入って北海道に行ってたんですけど4年間ですね、で北海道で、まあ、4年間行って辞めて帰ってきて、それから通信の仕事をずっと携わってますね、
うん、
でそれからいろいろこう何社かこう変わったんですけど、結局通信業にはどっぷり入ってて、で最後辞める時はもう養蜂と林業やるっていうことで辞めてこっちに移住してきたっていう感じですね。
なるほど、
はい、それが何年ぐらい前なんですか、うん、こう移住、完全に移住したっていうの
は、8年か9年かそれぐらいになると思うんですけど、
それ移住なんですか、その要は、奥さんの実家に行かれたわけじゃなくて、
最初行ったんですけど、
うんうん、
1年間いて、でそれからもうあのそれぞれあの自分たちで所帯を持って、
うん、
あのまあ、家を借りてですね、
うん、
まあ、今もそうなんですけど、でそこであの養蜂もしながら自分たちでこうやっていこうっていうことで、で曲がりして今いるんですけど、
へ、はい、こうあれですね、始めたタイミング、あ、ヤバ系、あ、こっち来てからそれこそ林業と、うん、あの養蜂両方こう始めようって、うん、どっちもこう スタートの段階が両方あったっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あ、それすごいなかなかハードな1年じゃなかったですか、初年度。
だからもう本当にね、普通のこう状態だったら何考えてんだって言われて、
何考えてんだ
まだ本当なんていうかな、うん、かなりギャンブルでしたね。
そうですよね、うん、
ですね。
会社辞めて
みたいな。だって養蜂だってね、その素人の状態でね、なりわいにしていこうと、うん、とんでもないこと
ですよね。もうじゃあ完全に辞めて、はい、もう養蜂、まあまあ、まあ林業もあれありますけど、でもそれで、うん、もうそれでやっていこうっていう風に、
そうですね、やっていきたいっていう気持ちで、
うん、
まあやってみないと分かんないからっていうか、まあ飛び込みで、
ね、奥さんも一緒に やろうと、
うん、その時ちょお腹が大きかったんですよ。
おう、
なんでやっぱりいろんな不安はあったと思うんですよね。
そうですよね、
だからもう本当にけしからんこと
けしからんけしからんことはないですけど、
考えたらけしからんやろ
な。でもなんか、まあ、言い方、まあ、あれか、なんか言葉違うかも、ね、モチベーションがこうぐっと上がるっていうか、まあ、いや頑張らないといけない、
ね、
まあ、退路を立ってきたから、もうこれで、ね、奥さんも子供さんもできるし、家族増えるし、こんな、ね、しっかりやらないとみたいな感じ。
そうですね、まあ、そういったプレッシャーにはなりますね。確かに。
へえ、うん、びっくりです。またじゃあ、本当、うん、お家もまた引っ越して
で、そうですそうです。
そこから予報の準備と、勉強の方はその時は研修とか、なんか勉強に行ってい
う
感じ
でしたか、ね、そう、勉強に、うん、研修行ったり、奈良に行ったりですね。それでその自伐型林業の道作りって、山に道を作る、はいはい、その自伐型林業の壊れにくい道作りっていうのがあって、まあ、それはその狭い道で、まあ、2.5 メーターぐらいの幅の道を、うん、あのまあ、こう崩れにくいような、まあ、施工をしていくっていうやり方を、その、吉野っていう奈良県吉野 の、 その成功林業の岡橋先生っていう方がいらっしゃるんですけど、うん、その先生に、うん、あの習い、まあ、指示いただいてですね、
うん、はい、
でそれまでじゃ要はだから重機を使うってことですもんね。
そうです、そうです。
その重機使うこととかも全然全くだったって
ことですか。全くしたことなかった。
林業だから、まあ、自伐なんで結局、チェーンソー使ったりとか、はいはい、いろんな機材使ったりとかっていうのも全然だったと。
全然です、はい。最初なんてあのチェーンソーがいるからっていうの持ってないから、
うんうん、
あのコメリで2万円ぐらいのチェーンソー買って、
はいはいはい、
それで福岡のコメリで買ってそれを持って大分に行ってその講師に習うっていうので、最初そんな感じで始まりましたね。
うん、すごい。そこから今やって感じでしょ。
そうです、
最初に2万円のやつ買った自分がちょっと恥ずかしいなみたいな感じですけど
最初はですね、本当最初はその何も知らんからですね、うん、でそのやる続けるかどうかも分かんないじゃないですか、
うん、確かに。
だからとりあえずその嫁さんもに説得するっていうか、
うん、
嫁さんはどう思うか分かんないですけど、
うん、
まあ、一応そのね、何かな、ちょこっとした買い物して使うからって、やっぱ5万も6万もするのを買うと、うん、やっぱね、嫁さんもあのってなると思うんで、やったこともないのになんでそんな高いの買うのってなると思うんで、最初はやっぱ徐々にっていうのでちょっと、うん、安いやつを買って、うん、それからですね。
重機また、まあ、それこそちょっとね、ラジオ始まる前にも少し話していた、
うん、
そのうちの水位の宿の駐車場を作る時に、
うん、
あのちょっと急遽運用が必要になってしまったっていう時に、
うん、
お手伝いに来てくださって立山さんに相談したら、
うん、
まあ、借りてきてくれて、で重機をこう扱ってくださったんですけど、
うん、
その時一緒にこう いらっしゃった庭師さんも別にいらっしゃって、うん、その方は立山さん の、 その繊細な運用の扱いを見て、めちゃくちゃ上手ですねみたいなことを言ってて、そう、宮下もやっぱ結構もうがっつりもう関西の方でやられてる、うん、活躍されてる方なので、うんうんうんうん、いろんなこう方見ていらっしゃるんですけど、うんうん、その中でもこう紐をこうちょっとくくったりとか、石をちょっとこうなんだよ転がしたりっていう繊細な作業もある中で、
うん、
もう見事にカチャカチャカチャカチャカチャっと、
だって去年か一昨年ぐらいなわけでしょ、
うん、それや
った
ので
、始められてからだって何年かしか経ってないわけじゃないですか。
そうですね、
それでなんか
びっくりしました。だから
うまいっていう風に、
うん、
だからやっぱ元多分センスがあって、うん、 ったん
ですよ。いやどうなんでしょうね。やれば誰でもできますよ。
いや俺ね、ちょっとだけ触らせてもらったことあるんですよ。なんか重機のこうちょっと乗って、あれって、うん、両手両足なんかこういろいろ操作しなきゃいけないじゃないですか。それを
三つの動作を一度にやる。
それもなんかね、そういわゆるさっきその繊細って言ったじゃん。本当に繊細な動きって。もうちょっとしたことじゃなくちょっと触っただけのやつ、あれがね本当に難しいなと思って、これはちょっと無理だなって思ったんですよ。
いや慣れです、慣れ。
いやいや
いや、やってたら
ね、あれね、でもやっぱセンスだと思うんですね。
ね、本業でずっとそのね、扱うお仕事とかならまだしも、なんかそれじゃなくても、いろんな仕事をされている中で、なんか扱う時間とかどういうふうにね、されてるかわからないですけど、やっぱ、
まあ、そうですね、たまにしか乗らないっていうのもあるんですけどね。
いや、だからたまにしか乗らないのいいでしょ。
乗らないんですけど、その乗るときはまあ、こうがっつり乗る。なんか一回その道作りの依頼とかされて、結構その時は、結構がっつりやったんで、まあ、そこでまあ操作とかもやっぱ上手にはなってくるんですね、上達させてくるんですよね。だからそういった機会があれば誰でもできるようになると思いますね。
いやまあ謙遜なさ
って、いやいやそんなことないです、いや本当に僕ができるんだから誰でもできますね。基本自分に自信がないんで僕も、だから僕ができたら誰でもできるっていうのはありますよ。
でもなんか聞いてるとなんかそのやっぱ養蜂だったりとか自然の中、まあ、どっちもこう飛び込んで来られたと思うんですけど、やっぱそういう飛び込む時ってなんか好きじゃなきゃできないのかなって思うことがあるんですけど、やっぱ自然に触れたりとかなんかこう生き物に触れるとかそういうのってもともと好きだったんですか？
好きですね。確かに山とか好きでしたもんね。どっちか海よりも山の方が結構好きでしたね。海も好きなんですけど、ずっといるかっつったらやっぱり山の方がいいな。
もともとご出身もじゃあやっぱ福岡の、
福岡の飯塚っていうところです、はい、出身はですね。
っていうことはまあ海じゃなく、まあ、内陸って山の方ですね。山の方ですね。でやっぱ小さい時からそういった自然に触れ合うみたいなのは割と、
そうですね、そうなりましたね。まあ海の方にも釣り行ったりとか結構、まあ、親父に連れられて行ったりとかしてたんですけど、だからそういった釣りとか好きなんですけど、まあでも山は山で、好きでしたね。でもなんかミツバチに関しては僕そのどうやって蜂蜜が取れてるかっていうことも知らなかったんですよ、
はいはい、
大人になっても
全然、はいはいはい、
それをやっぱ目の当たりにして、
最初の1年の時
すごいなっていう感動、はい、そうです、それが感動覚えて、やっぱミツバチをしかもそのね生態いろいろ知ったら面白いなっていうのがあって、ミツバチの社会っていうかですね、
ミツバチの社会、
社会があるんですよ、
社会があるん
ですよ、あるんですよ。
これでも喋り出したらすごい長くなっちゃう、
長くなりますね。
あの長くなってこれはもうちょっとって思ったらもうちゃんと切りますんで、ちょっと触りっていうか
どんな話がいいか、逆にこう質問をもらった方がいいかなっていう
ところ。私でも最後ちょっとお話聞かせていただいた時とかも、なんか女王蜂さんのその一匹がこういるかいないかでその蜂の世界が変わってくるみたいな話も少し聞いた記憶があるんですけど、なんかそれもなんか多分繊細な蜂の世界の中の一つなのかなって思ったりするん
ですけど、そうですね、女王蜂がいないと、その次世代が生まれないっていうか、その卵があってそのね孵化したあの幼虫がいてっていう、でそれで生まれてきたばっかりの蜂がいて、でその内勤蜂っていうんですけど、内勤蜂がいて中で掃除したりとか世話したりする内勤蜂で、それでその外勤蜂、そこからな外勤蜂になるんですけど、そのこういろいろ段階があるんですよね、その蜂の。でそれが全部揃ってないと健全な状態じゃないんですよ。でそれは女王蜂がいないと、もう卵を産むことがないんで、どっかからも欠けてくるんですよね。卵を産むところからなくなってきたらもう老蜂しかいなくなっちゃって、もう若い蜂がいなくなっちゃう。それっていうのがもうあのかなり危険な状態なんですよね。
女王蜂は1匹だけなんですか？
そうです、基本一匹だけですね。
そう、なんか俺も本当に知らないんですけど、本当に知らないからなんかこうそんなこと聞くのっていうことを聞くかもしれないですけど、女王蜂はじゃあ一つの巣に一匹だけ
ってことですよね。そうです、一匹だけです、はい、
それはまあなんとなくは知ってるんだけど、でもなんで一匹だけで OK なのかなってちょっと思ったりはするんですよね。なんか
確かにそうですね、
その一匹だけで その、全員をこう束ねてるみたいなこと、
そういうイメージがあるんですけど、うん、実際その操作してるのって、うん、まず働き蜂っていうのはメスなんですよね、
う
ん、メスが働き蜂なんですよね、うんうんうん、で、オスっていうのはいるんですけど、オスは蜜を取らないんですよ、うん、働かないんですよ、
働かない
んですよ、で働くのはメスなんですよ、はいはい、メスバチで、メスの社会、まあ、女性社会なんですよね、うん、ミツバチって、
うん、
で、その女王バチをがこうトップにいるようなイメージがあるんですけど、
うん、
実はその働きバチたちがみんなで話し合ってっていうか、
うん、
意思決定してるんですよみんなで、だからその女王バチを生かしてるのは働きバチなんですよ、だから働き蜂がその女王蜂を操作してるっていうか、女王蜂を卵を産ませたりするのも働き蜂たちの働きで、
要はなんか巣の中の一番頂点に女王蜂がいるわけじゃなくて、
じゃないんです、
そう、まあ真ん中にいるようなイメージ、
そうですね、
でその周りに働き蜂がいて、働き蜂たちが相談してこういうどうしようこうしようっていう風に、で、あそこら辺に例えば今花が、あの花があるからあそこみんなで行ってみようよみたいな、そういうこと、
うんですね、うん、その行った蜂がそのここいいぞって思ったら戻って蜂の字ダンスっていう例で聞く、蜂の字ダンスしてもうバーッとみんなの注目を集めてお尻振ったりするんですね、
うんうんうん、
でそれでそれをみんなが見て、
うん、
あこの場所だっていう方角とか分かる、うん、距離とか大体分かるんで、それでみんながバーッと行くっていう、うん、
それで分かるんです、
それで分かるみたいな、
それで分かるんです
か、大体分かるんですよね、
それしてる姿は見れるんです
か、は見れます、見れます、
見れます、
うん、こう巣枠っていうのがあるんですけど、うん、巣枠っていうので買うんですね、
うん、
でその巣枠を開けた時蜂がバーッとね表裏ついてるんです
けど、うん、
それ見たら中でこう蜂の字こうダンスしたりとかしてるのを見ます。お尻バーって振ったりとかして、
それはじゃあそのなんか指示っていうか、そのこういうことだからこっち行こうよみたいなことを何かを、
うん、そうですね、なんかアピールして
顔してる、
そうですね、
どっか偵察に行ってきた人が、
うん、
一つが蜂が蜂さしてるっていうこと、
はい、そうですね、
会話みたいな感じで、
うん、
言語みたいな、へえ、そうなんですね、うん、
ですね、
ちなみに改めてオスは何をしてるんですか、
うんうん、オスはですねあれなんですよ、
寝てばっかりみたいな、
オスはでもね重要なんですよ、
オ
スは本当ね、
うんうん、
女王蜂と交尾するためだけにいるんですよ、
だけもうそう言い切っていいぐらいだけ
だけなんですよ、でもそれがないと、
うん、
結局その女王蜂も結婚をしないと、うん、有精卵を産めないんですよね、
うん、
だから無精卵ばっかり産むと無精卵からオス蜂が生まれるんですけど、う
ん、
有精卵からメス蜂が生まれるんですね、
あ、有精卵イコールメス蜂、はい、
そうです、
あイコール、
そうです、でそれを産み分けるんですよ、その女王蜂が、
あバランスよく、
そうです、でその女王蜂は足でこの巣棒、六角形のハニカム構造の巣棒の幅を測るんですね、
うん、
でそれで狭い幅はメスバチなんですよ、で、うん、太い幅はオスバチなんですよ、結構体が大きいんですね、
うん、
でそれを自分でこう調整してこう測って、うん、そのオスバチの無精卵を産むか有精卵を産むかっていうのを見分けしてるんですね、うん、それで女王バチがバーッと産んでいくんですけど、で女王バチが卵を産むには女王バチにロイヤルゼリーを与えないといけないんですけど、
うん、
そのロイヤルゼリーを与える蜂っていうのが、
うん、
生まれて3日以内の蜂しか出さないんですよ、母乳っていうんですけど、
はい、
そう赤ちゃんの蜂が女王蜂を育ててるんですよ、うん、
えー、
初めてしたよだからね、そのね、だからさっき最初に言ってた、
うん、
そのね、幼少期からずっとこう老蜂までっていうのサイクルがないと、
うん、
健全じゃないっていうのがそういったとこなんですね、
うん、
女王蜂いても若い蜂がいなかったら女王蜂は大きくなりきれないんで、
うん、
育てない、女王蜂が体がどんどんちっちゃくなっていって、
うん、
卵も産まなくなってくるんで、
うん、
でその卵を産んだやつにもロイヤルゼリーを与えるのも、うん、やっぱ生まれて3日以内の蜂がロイヤルゼリーを与えて、でその後に花粉とか蜜を与えて、でそれでどんどん成長させるっていう、
なんかロイヤルゼリーって聞くけど、
うん、
それのことだったんです
そうです、黄乳ですね。
でもそれってなんかそれロイヤルゼリーって商品みたいなのってない？あれ
は ありますあります。
それ取っちゃったらいけないんじゃない？
ですね、それを取る、うん、あの方法があるんですよ。
あ、取ってもいいの？
そうです、取ってもいい。っていうのが、うん、あの女王鉢を何から説明していい
か長くなっちゃう、
聞いちゃいますね。
女王鉢を育てようと思ったら、うん、卵からですね、
うん、
その女王鉢の卵というのはメスなんで、うん、有精卵、有精卵に対してロイヤルゼリーをどんどん与えていくと女王鉢生まれるんですね、
うん、
でそれを花粉と蜂蜜で与えていくと、メス鉢が生まれるんですよ、働き鉢、うん、同じ卵なんですよ、女王鉢も働き鉢も、ただその何を与えるかで女王鉢が生まれるか働き鉢が生まれるか変わるんですね、
うん、
でそのロイヤルゼリーを与え続けてたらどんどんこう最初はこう蓋をするんして生まれてきたのが働き鉢なんですけど、女王鉢っていうのが体が大きいんで、
うんうん、
こう縦長にこういう卵になるんですよ、
うんうん、
でその中にロイヤルゼリーとその女王鉢がいるんですけど、
うん、
でその中で女王鉢がこう生まれて、何て言っていいかな、女王鉢がそこで育つんで黄台っていうんですけど、それが、うん、でそこで黄台っていうのから女王鉢が生まれてくるんですけど、
うん、
黄台になる時に、ロイヤルゼリーをどんどん与えてるんで、
うん、
蓋をする前にあのその卵を取ってそのロイヤルゼリーを採取するんですよね、
うん、
そしたらそれをいっぱい瓶にこう詰めていったらロイヤルゼリーっていう商品が出来上がるんですよ。
それすごい、だから貴重ってことですよね。
そうですね、
貴重
です
ね。どっちか言ったら効果みたいな、そういうことになる。
だからその移虫っていう作業があるんですけど、
うん、
生まれて、3日以内の、
うん、
3日以内かなのこう幼虫がいるんですけど、
うん、
それものすごくもう本当老眼じゃ見えないぐらいちっちゃいんですけど、
うんうんうん、
もうそれをこう、うん、なんていうかな、すくう針みたいなのがあって、それですくって O1、うん、っていう人工の出てきた O1 っていうやつに入れるんですよね、うん、でそれをいっぱいバーって作って、
うん、
女王鉢がいない巣箱に入れてあげるんですね、
うんうんうん、
そしたらみんな女王鉢を作ろうとするんですよ、
うんうん、
でどんどんその蜂たちがロイヤルゼリーをそれにバーっと溜めていくんですよ、
うん、
でそれで何日かこう計算してて、うん、あもう溜まったなって思ったらあのそこから取り出してたらいっぱいこう大台こう女王鉢作ろうとしてるんでそれにいっぱいロイヤルゼリーバーっと溜めてるんですよ、
うん、
でそれにこうスプーンですくってロイヤルゼリーだけ採取するみたいな、そういうのでロイヤルゼリーを取ってるんですよね。
そうなんですね、
取り方があるんです
よ、
うん、
そんな技があったんだね。
なんか
いろんな世界があるん
です。いやそうですね、
多分これ、うん、だいぶ触りだけの話
まあまあそうですね、
でもちょっと説明、でもなんかまだいろいろ疑問あるんですよ。
いっぱいある
んですよ。結局、女王蜂がそれやってできる、
うん、
あの生まれるわけじゃないですか、
うん、
女王蜂って一匹しかいないから、
うん、
いっぱい女王蜂がでなんか生まれちゃったらどうなるんだろうとかね、なんかそうい
う生まれるとですね、うん、殺し合いします、
うん、あ、
やっぱり一匹なんですよね。
あ、
でその時だけ女王蜂は針を使うんですよ。
あ、
でその針に返しがついてないんですよね。普通の蜂は、働き蜂は返しがついてるんですけど、そこは外れるじゃないですか。
じゃあ何回でもいける、
何回でもさせるんですよ、
うん、
ですっていうのがその女王蜂を殺すのと、
うん、
あとその黄台、生まれる前の中で、ね、こう卵の状態の女王蜂、
うん、
それに横から針で刺してこの中で、うん、中で殺すっていう。
だから、一番強い女王蜂だけが残るみたいな感じになって、
ね、はいはい、
みたいな。だからその1匹でいいと、
うん、1匹で、はい、そうです
。
す
ごい世界だな。じゃあちょっとやっぱ生態になんかちょっと興味があるっていう、うんうん、なんかちょっと聞いただけでもいろいろやっぱあるなって思ったのと、
うんうん、
なんか多分今までいろいろ説明今聞いた中で、
うん、
あの知らない言葉がいっぱい出てきたの、
う
ん、知らない言葉いっぱいあったんだけどなんか一個もなんか覚えられてないっていうかっていうのもあったりとかして、
はい、
うん、なんか
説明が下手なんで
ちょっとね、やっぱなかなか難しいなとは思うんだけど、それぐらい奥が深いんだろうなとかって思うし、
うんうん、
これ どこまで行っちゃうんだろうっていう感じがあるんで、
ね、
どうしようかな、なんか
なんか聞いてて本当そのなんか、うん、いわゆるなんかね、自然界とかもいろんなものがこうつながってますよって話はいろいろ聞くと思うんですけど、うんうん、なんか改めて八さんの世界に絞った時にそのなんかつながりがよく見える、見えやすいお話がいっぱいあるなっていうのは以前も聞いてて思ったので、なんか今回もなんか八さんのそのつながり、うんうん、あり方っていうのが何か私たちの暮らしのヒントになるかな
みたいな。いいね、
そうね、
そうそう、だから、まあ、八の中のその今の話だったけども、でもそれだけじゃなくて、今度はやっぱりその周りのこう環境、自然のこととかもやっぱ抜きにしては全然ね、あの話せないと思うから、今はちょっと蜂の中心の話だったけど、それとともにまあ結局林業のことも一緒にやってるわけじゃないですか。でそれは多分蜂のことをやるんだったら林業のこと、まあ山のことっていうか、まあ自然のことっていうのも一緒にやっぱ考えていかなきゃいけない、自分もそれに携わっていかなきゃいけないっていうような多分考えがあるんじゃないかなってちょっと想像するんですけど、でもそれも多分、いやそれも聞いてたら多分全然終わらなくなっちゃうので、一旦ちょっとブレイクしようかなと思います。
今週は
なので、そうそう、だから両方のこと、両方のことを今度まとめた話、まあ、まあそれぞれちょっとずつ聞いたけど、もうちょっとそれぞれ、まあ、今度一緒に話を聞いていこうかなってちょっと、なんか次の次回はね、と思ったりとかしましたので、あのまた次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか告知的なやつありますか？
告知、告知っていうか、お願い、
はい、
お願いっていうか、はい、
うん、
ちょっと待ってくださいね。まあそう、お知らせ、
うんうんうん、
っていう感じなんですけど、
うん、
僕あのちょっと最近、
はい、
ちょっと趣味っていうか、あのなんていうかな、あ、やいろいろやってみたいなっていうことがあって、
はい、
でまあたこ焼き器を買って、たこ焼きを
なんかだいぶ全然違う話だった。はいはいはい、
全く違う話ですいませんけど、
いいですね、
す
ごいです。
でその、うんうん、なんかあのたこ焼き家でよく焼いたりとかしてるんですけど、
はいはいはい、
まあなんかそういったこう、まあ実際はこう子供たちにこう、うん、そういうの食べさせてあげたいとかいうのもあったんですけど、
うんうん、
まああのイベントとかなんかそういったところでちょこっとこうたこ焼きがあったらいいなとかいう時があったら、うん、まあなんかそういった時お声掛けいただけたらなと。
あ、なるほど。
まあそんなしょっちゅうはできないですけど、
あ、でも
たまにスポット的にな
んかたこ焼き出店を
軽くですね、軽
く
出店できるぐらいな、ちょっとこうもうそういうのを持って
ると、うん、まあできるよと、素人ながらに、
あ、
へえ、
ちょこっと、
あ、なるほどね。あ、ちょっとそれ楽しみじゃないですか。
いや、そうですね、
たこ焼き屋さんってなかなかないんでこっち。
あ、そうですね。
それって蜂蜜もちょっと関係してくる？
全然関係ない。
全然関係ないんだ。
全然関係ない、ね。
全然関係ない。いや、ちょっと、いや、記事の中に蜂蜜ちょっと入れましたみたいな話なのかなとか、ちょっと
思ったけど。そういうオチかなと思った。
全然違う。
全然関係ないです。
なるほど。それ面白い。
出てきましたね。
面白いです。
なかなか。気になる。
すみません。
なるほど。本当にお願いだったんだね。わかりました、
はい、
じゃあなんかの時は、
ね、出店の時
は
ね、
はい、たこ焼きいいと思いますので
、う
んうん、はい、あ、そうですか、そうか、告知で、
うん、
あ、すいません、それこそさ、8月の11日に星空観察会っていうのが八面山で、
はいはい、
あの尾上直樹さんが主催のやつがあるんですけど、はい、その時にお願いされて、
はい、
たこ焼きを出しますんで、
あ、もしかした
ら夜なんですけど、
はい、山の日ですね。
山の日です
かね。うんうん、はい、分かりました。
はい、
じゃあそれは、
はい、
八重山の、はい、まあ、インスタか、あとは、はい、立山さんのインスタもありますもんね。
あ、そうですね。立山ハニーが、
うん、
妻がやってます。
それでもじゃあ、
はい、
あの告知っていうか、はい、お知らせあると思うんです、
はい、
そちらをじゃあご覧いただいて、
はい、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんかちゃんと告知になっちゃった。なんかただのお願いで終わっちゃうのかなとかって思ったけど、あ、よかったよかった
。
新しかったです。
最高です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、また次回、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ということで、次回ですね、またあの次回の放送でお会いしましょう。はい、では皆さん、これで終わりにしたいと思います。では皆さん、さようなら。
さようなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。